もしもし。
あ、もしもし。なんか変なのが入ってね。
ねえ。
あ、聞きました？
聞こえたわよ。
それだから1分間かなんか待ちなさいって言ってるんでしょ？なんか確か。
いや、これはこれからの会話は、うんうん、テープレコーダーに録音されますので、
うんうん、
もしね、
うん、よければ一応押しなさいって言うんでしょ？
そうじゃなくて、そのままよければゴーヘッドで喋っちゃっていいんでしょ？
あ、いいの、いいの。そういうなんか難しい。
あ、インストラクションがいっぱい書いてあるわけ。
そうなのよ。それでね、初めにね、なんだっけ、アイデンティフィケーションナンバーを入れるわけね。で、その後にね、自分の電話番号を入れるわけ。
ああ、なるほど。
そしてね、入れたんですよ。そしたら、あなたの電話番号はこうですねって向こうが言うわけよ。で、言ったら、私の番号と違う、ちょっと違うの、408の4が入ってないのね。
ああ、なるほど。
だから、違う時には、スターを押しなさいって言うから、スターを押したのよ。で、もう一回電話番号入れなさいって言うか、もう一回電話番号入れたのね。で、今度は正しかったんで、パウンド、パウンドってのを押したのね。
ああ、なるほど。
そしたらね、今度はじゃあ、あなたの話したい人の電話番号を押しなさいって言うから、みつこさんとこう押したわけよ。で、話がさ、すごくね、時間がかかるのよ。
かかるのよね。
そして今話したら、またなんか言ってるじゃない？なんだろうと思っちゃってびっくりしちゃって。
ね、これからのテープレコーダーに録音されるのよ。
もういいんでしょうね。
もういいのよ。
難しいわね。
難しいわね。
こんなの初めてだから、慌てちゃって。
慌てちゃうわよね。まあいいわよ。とにかくね。
さっきの話の続き。
庭の裏庭の手入れはうちも同じ。
あ、同じ？
もう草ぼうぼうでね。
うん。で、表はどうしてます？
前はちゃんと芝生が植えてあるのよ。
あ、そうなの。
で、オートマティックスプリンクラーシステムも入ってるから。
うん、も入ってるわ。
うん、ただ2週間に1回ね、
うん、
草を刈ればいいんだけれども、
うんうん、あ、2週間に1回でいい。え、今はね。
今はね。
あ、夏はほら1週間に1回かもしれないけどね。
そういうこと。
うんうんうん、
だから私の裏庭は、お宅と同じ。
あ、そう？
全然、なんていうんですかね。形作ってないから、草ぼうぼう。
お花とか植えてないの？
植えてない。一回ね、野菜を作ったんですよ。
ああ、いいわね。
畑に変えてね。
ああ、いいわね。あ、それはいいわね。
キュウリだ、トマトだ、ウォーターメロンとかね。
ああ、
いろいろ植えて。
スイカもやったの？
そうよ。
すごい。
それでね、一年のその夏の終わりに、笑っちゃったんだけど、結局買った方がウォーターメロンの場合なんか安いの。お水がいるのよね。
あ、なるほどね。
もう水をどんどんどんどんどんどんどんどんやらないとスイカでしょ。大きくならないのよ。
あ、そうか。
それで8月9月あ7、8、9かな、6、7、8、
うん、
で水のね、
うん、
ウォータービルが来てから見たら、まあ大したもんよ。
あ、夏は雨降らないですもんね。
うん、だからね、帰ったらお野菜はね、自分の家で作るより買った方が安い。
うん、あ、そうね、きっとね。あ、
まあ、そういうわけで、一応畑にしてみたんだけど、
う
ん、
あ
まりにも手がかかるし、水がかかる必要なんで、やめてしまったわけ。
うんうんうん、あ、そうなの。
で、今は草ぼうぼう。
あ、本当草ぼうぼう。もう、やだ。
仕方がないから。うん。1年に3回ぐらいね、うん、草をむしるんですよ。
あ、そう。
うん、それ以外にもほったらかし。
手でむしるんでしょ？
そういうことよ。
でね、アメリカの人はさ、みんなほら、薬をまくじゃない。
まく。うん。
私、あれが怖いのよ。
あれはやめた方がいいわね。
なんかね、薬まいたところにさ、歩くのは嫌なのよ、なんか。
大地、あれ、乾けばほら、ほこりが立つでしょ。
そうね。
そのほこりを私たちは吸ってるわけでしょ。
そうなのよ。なんか体に悪いんじゃないかと思ってね。
間接的に良くないからね。
怖くてできないのよ。
うん、
でね、アトランタに行った時、お隣のうちの人がその薬をまいたわけ。
うんうんうん、
そうするとね、まくとね、草が茶色くなってくるのね。
みんな死んでしまうわよ。
そうなの。茶色くなってきてね、気持ち悪かったよ、ちょっと。
ねえ。
うん。
だからいずれにせよ、
うん、
前庭はね、きちんとなってるけど、
うん
う
ん、
後ろはもう。
ではほら、誰に、他の人に見られないから。
うん、でも、私のうちのほら 両側のね、
うん、
お隣の裏庭は、まあ、綺麗に手入れしてあるのよ。
あ、そうなの。見えるの？
見えるのよ。塀によじ登るとね。
よじ登ると
やるんですよ、私、時々。ほら、木があるでしょ。
ああ。
で、木の、手入れもしなきゃいけないんで、よじ登るんだけど、
ああ、なるほど、
ね。そうすると、隣のうちの裏庭が見えるわけ。
うん、あ、うちなんか木全然ないよ。あ、表の方には木が少しちっちゃいのがあるけど、裏は全然木がないのよ。
うん、うん、だから木によじ登ったついでにこうちらっと見るんだけれども、
うんうん、
まあちゃんと芝生が植わっててね。
うちはね、
うん、
隣との間には2メートルぐらいの塀がしてあるのよ。
うん、
だからね、でビシッとしてあるから全然見えない。
あ、本当。
見えないし、他からも見られないようになってるのね、
うん。
だから自分たちさえこれで満足ならこれでもいいんだけど、でもあまりにもひどいからね、
うん、
もう一歩は抜かなくちゃいけないかなと思って、それが頭が痛くて、
うん、
もう毎日毎日どんどんどんどん伸びてくるからさ、うん、雨が降るたびにもう嫌だなと思って。
それはちょっとご主人は何してらっしゃる今、
ん？
ご主人。
あ、仕事？
うん。
あの、コンサルタント。
で、ずっとアメリカにいるわけ。
うん、いるの。もうね、日本には行かない。
もう帰らない。
うん、で、
ということは、日本の会社はきっぱりと、もう
辞めたの。辞めて、で、自分で、TMD っていう会社を作ったのよ。
TMD?
うん。テクノロジー・オブ・メモリーなんとかっていうのよね。
ああ。
そういう、そういう、まあ、コンピューターの会社なんだけど、作ってね。
うん。
で、自分で始めたわけ。まだ社員はいないのよ。
ということは、あの、オフィスは自分のお家で。
そうそう、自分のオフィス、自分のあの、書斎、ベン
が
自分のオフィスなの。だから、どこにも行かなくていいから、すごく楽よ。
そうよね。
だから、朝はね、うん、あの、何時まででも寝てられるわけよ。電話が来てもベッドルームで取れるでしょ。だから。
なるほどね。
うん、別に何時
なく
てもいいし。
まあ、今あの、ほら、日本もそうだし、うん、アメリカももう不景気でしょ
う。うん、そうね。
まあ、結局、仕事といっても、そういう自分で始めた仕事っていうのは、どうやってあのお客様を見つけるのかね。
あ、それはなんかね、まあ、いろいろ、私ははっきりしたことわからないけども、向こうから頼んできたんだって、やってくれって。結局、ほら、日本の会社では、アメリカの会社と一緒に仕事をしたいってところがたくさんあるわけよね。
あ、なるほどね。
だけど、アメリカの会社と仕事をしたいんだけど、うん、こちらにオフィスを設けて駐在員を置くほどの費用がないわけよ。
分かる分かる。
会社はね、だから主人のような人に頼んで、
うん、
橋渡しをしてもらうわけ。
橋渡しね、
うん、で主人がその人たちと契約をしてね、
うん、
それでこっちの会社との連絡をいろいろの会社にこっちの会社に行ったりミーティングに出たりいろいろしてね、
うん、
その連絡
をいいね、そういうの、
うん、でそういうちっちゃな会社いっぱい日本にあるから、
うん、私もなんか
まあ1年契約で、
あ、1年ね、
うん、まあ大体ね、
うん、
1年とか3年契約なんだけど、
うん、
でもし契約がなかったらまた他の会社からそれをまたもらえばいいわけよね。
そうよね、
うん、そういうふうにしてやってる。
あ、本当。
今3つか4つの会社と契約してるのね。
羨ましい。
いやいやいや
本当、
うん、だから、うん、私もだから電話に出てね、
うん、
どうしてもいない時とか出るでしょ。
だ
から、
まあ、
どういう会社とやってるかなって大体私も分かってるんだけどね、
うん
うん、まあみんな中小企業よ、やっぱり日本の会社はね。
そう、
大企業だったら自分たちがほらオフィス設けて駐在員を置くでしょ、
うん、だけど、
うん、
今はほらなんていうのかな、不景気不景気でほらダウンサイジングとかね、ディストラクチャリングってどこの会社でもやってるでしょ
う、うん、
人をどんどんどんどん減らして、
そうね、
そのなんていうのかな、全部の、セクションを一つの会社に持たないでさ、
あ、
結局仕事があるときだけコンサルタントに頼んでやってもらうっていう風なやり方が多くなったでしょ
う。あ、そうなんですか。
そうなのよ。
そう、
だからご主人がやってるようなコンサルタントっていう仕事はこれから増えると思うよ。
そうかしらね、
うん、
でいいのはね、
うん、
定年がないわけよ。
そうなのよね。
だからいいのよ、日本でね、うん、もう定年になっ
ちゃったら、もう50になると肩叩きっつってね、
うん、でもう60歳で定年でしょ。
すいませんけどやめてくださいって言われるんでしょ、
う
ん、
ちょっとね、日本で定年の後にね仕事見つけるの大変だって。
そうだろう、
ね、なかなか例えばビルの管理とかね、
うん、
なんかそういう仕事しかないらしいのね。だけどビルだってそんなにたくさんビルがあるわけじゃないから、
あるわけないもんね。
そんなにね雇わないらしいのね、
うん、
でしょうがないからみんな家にいて年金で暮らしてるって言ってたわ、う
ん、ひどいもんよね、
うん、
私なんかほら今会社でカスタマーサービスで働いてるとして、ほら働いてるじゃない、
うんうん、
でよくあちこち電話かけてお客さんと話するんだけど、
はい、
この間日本の大学を出たての日本人の学生よ、
はい、
その人と話したんだけど、
はい、
アメリカの大学を出て日本で就職したいんですってね、
は
い、
うん、
で日本に一生懸命電話かけて探してるんだけど言ってましたよ、日本の大学の人は今 40% ぐらいの人は卒業しないんですって。で私がどうしてって聞いたらね、
うん、
卒業しても仕事がないんですってさ。
ああ、仕方がないから、
だから大学に残っちゃうのよ。
なるほどね。あ、それで1年後とか2年後にチャンスを伺うってわけね。
うん、その間大学院か、
あ、そっか、
博士号を取ってね、
うん、あ、なるほどね、
取るために勉強して、
うん、
でもう少しあの圭さんが良くなったら大学を卒業するっていうつもりなんじゃないの？
あ、なるほどね、
って言ってましたよ。あの、うん、アメリカの方がまだ仕事を見つけやすいんではないかってね。
あ、そう、でもさ、
ひどいもんよね。
そうね、なんか東南アジアに行くと仕事があるっていうのよね。
東南アジア、
うん、東南アジア、結局ね、日本の製造業はみんな東南アジアに行っちゃってるんだって。
うーん、
安いから。だからね、東南アジアに行けば仕事があるんじゃないかって言ってましたね、うん、
なんか声が遠いわね。
あ、そう、
うん、あ、聞こえる、
聞こえる、聞こえる。
そう、うん、でもまあお宅のところはまあ経済的に安定してるから、
うん、まあまあね、今のところね、まあ、先は分かりませんよ、これから先どうなるかね、
うん、
知らないけど、ほら、会社に勤めてるわけじゃないから、
うん、
契約がなくなっちゃったら、もうパチッと切られちゃうわけでしょ。
そういうことよね。
だから、それは不安なんですけどね。
うん、まあ、どこ行っても同じよ、今は、
うん、
あの。パーマネントジョブなんてないから。
そうかしらね。
みんなテンポラリー。
あ、なるほどね。
うん、
だってほら、私びっくりしたけど、アップルがさ。
アップルコンピューターよね。
あんなに大きな会社がさ。ねえ。
3000人もレイオフするって言ってましたもんね。聞こえる？
聞こえるよ。聞こえない？
あ、聞こえた、聞こえた。
あ、大丈夫。
なんかあなたのとこの電話は携帯用ですか？
うん、あの、コードレス。
コードレスよね。
あ、よくないの？これ。
うん。あのね、コードレスっていうのはね、
うん、
こっちで聞いてると、あの、うん、音がすごく悪いのよね。
あ、そうなの？
聞いたことない？
知らない、私。
雑音が入るの。
知らなかった、ほんと。これ、
ね、
この
コードレスだから、
うん、
体も、よく歩きながらコードレスで食べてるって言うでしょ。
うんうん、する、うん、
全然聞こえないのよね。
ほんとに？
うん、私はそれを商売にしてるから、わかるんだけどね。
あ、そう、この電話だってまだ1ヶ月ぐらい前に買ったのよ。
あ、ほんと？
うん、まあ、あの、なんかあんまり調子が良くなくなっちゃって、ね。
電池、バッテリーで喋るんでしょ？
知らない。
バッテリー入ってんのよ。
あ、そうなの？
そう。
私その知らないわ。
だからコードレスだから、ほら、うん、電気がどっからも入ってこないでしょうに。
あ、そうなん
だ。だからバッテリーが入ってんだよ。で、バッテリーが弱くなると、だんだん声が、小さくなるよね。
じゃあ気をつけなくてね。
うん、その点は、あの、気をつけた方がいいみたい。
あ、そうなんですか。
うん。
本当。
まあ、そういうことですか。で、あなたはずっといずれアメリカに長く、もう一緒いるわけ？
一緒じゃないけども、まあだから主人がここで仕事をしている間はね、
うん、
一緒にいるわけよ。で、だって日本に帰っても主人は仕事がないと思うの、おそらく。だからもう仕事がなくて家にいたんじゃボケちゃうでしょ？
そうよね。
だから、だったらここでね、ここにいれば仕事があるわけだから、
うん、
で、ここだって住みやすいしね、気候もいいし、
うん、
日本のものも手に入るしね。
うん、
だから、まあ。
でも、モーガンヒルじゃ日本のものも手に入るってあるの？日本のお店なんて。
私だから、ヤオハンに行きますよ、あの、サラ
ダ。あ、ここまでドライブしてくるの？
もちろん。
大変ね。
あの、モントレイルをどうって知ってる？モントレイル、
うん。
あそこ、まっすぐ行くとさ、
うん、
サンカルロスに出るのよ。サンカルロス、スティーブンスクリークね。
うん、
で、そのサンカルロス左に曲がっていくとサラトガーベニューでしょ。
うん、
だからそんなに難しくないのよ、ヤオハンに
行くの。みんなわりかしあそこ、皆さん言うね、あのハイウェイの、うん、フリーウェイの101を取るとね、スッと来られるっていうから。
私101なんて怖くて走れないの。
走れない。ああ、そう。
だモンストレイ道路まっすぐ行ってサンカルロスで、うん、スティーブンスクリーク、それからサラトガーベニュー、だいたい1時間かかるわね。うん、
やっぱりね。
すごい大変だけど。でもあの道は難しくないからね。だからまあそれで行ってるんです。
そう、
大体2週間に1度ぐらいね。
一度ね。やっぱりアメリカにいても日本食が恋しいですか？
うん、もちろん。うちは毎日日本食よ。
お米炊いて、
お米炊いて毎日日本食。朝はパンですけどね。
うん、
あの夜はもう毎日日本食。
本当。
うん、一昨日はしゃぶしゃぶだし、その前はおでんだしとか、そういうふうよ。
ああ、やっぱり。
そうよ。
ああ、私はもう全然日本食は恋しくないから。
うん、ええー、本当？
うん、アメリカに来てからもうアメリカの食事で結構。
あ、そう、すごい、本当。
なんか、私にとってはお肉とかチーズとかね、
うん、
ミルクとか、あんなもんが体に合うみたいよ。
あ、じゃあ、ヤオハンとかあんまり行かない？
行かない。
あ、そうなの？
一度も行ったことない。
本当に？
私が、でも日本茶はね、どうしても飲みたいから。
あ、お茶ね、うん。うん。
ジャパンタウンのほら。
うん。あ、土橋とか。
うん、グロスリーストア行くのよ。
あ、ジャパンタウンのね。
うん、あそこの方が、
うん、
値段が安いしね。
あ、かもしれないわね。
うん、
あ、そう。ヤオハはちょっと高いわ。
高いってみんな言うからね。
うん、
だからそこへは行かない。
あ、そうですか。
ジャパンタウンのグロッサリーストア行った方が、あの、同じものを安く買えるし。
うん、そうね。
うん。
あ、本当。
まあ、日本に、アメリカに行って一番恋しいと思うのは、美味しい日本茶が飲めないということよね。
あ、なるほどね。
あれだけは寂しいわね。
あ、そっか、うん。じゃあね、日本語のテレビ放送なんか見ない？
土曜日の夜だけ見る。
あ、日曜日は？
うん、見ない。
本当？
だって見たって面白いもん何もないでしょう。
あ、そ
した
ら私あの日曜日のね8時からね、
うん、
あのクイズがあってこれ面白いわよ。
あらららら、あれね、うん、ずっと前に見たんだけどあんまり
バカなかった。面白くなかった、うん、あ、そうなの？
だから私はあの英語の方の放送見ちゃうからね。
あ、そう、私英語の放送はダメ、よくわかんない。
まだわかんない？
あ、ダメダメ、私はね、どういうわけかね、聞く方がダメなの、喋れるもんもちろんダメなんだけども、
うん、
あの聞く方が弱くてね。
あ、本当、英語っていうのはね、
うん、
あの聞く方が楽よ。
食
べる方が難しい。
どうしたらその聞けるようになる？ずっとテレビ見てたら聞けるようになるかしら。
なるわよ。
い
いでしょ、言葉の勉強したかったらまずテレビを毎日見ろって。
私はね、それが苦痛なのよ、なんだかベラベラ喋ってるの聞いてるのが。
うーん、
どうしてもね聞かなくなっちゃうの。
そうでしょうね。
だからビデオを見たりね、
うん、
日本語ばっかりに英語をしたりとか。
あ、本当、
うん、だから上達しないのね。でまして家にいるでしょ、
うん、
だから喋る機会がないわけ、英語、う
ん、それに旦那様が日本人だもんね。
そうそうそう、全然英語喋らない。
会話は日本語でしょ。
もちろんよ、だから英語は全然上達しないわ、
うん、まあもっともいくらのアメリカ人の旦那様持ってたって、
うん、
2人で働いてたらもう会話する時間なんて本当にないわよ。
ああそう、うん、
朝だってそうでしょ、朝起きて働きに行って帰ってきたらもう夕飯食べて寝るだけでしょ、
うん、話
なんかする暇ないわよ。
あ、そうね。
だから結局、うん、そうね、英語を覚えるって言ったらなんだろうね、やっぱりテレビが一番じゃないのかね。
テレビね、じゃあこれからテレビ見るようにしないと、ね、
日本語やめにして英語ばっかり見るのよ。
そ
うだんだんに慣れてくるから。
そう、
あのニュースが一番早いのよ、ニュース。
あ、そうなの？
あの英語は早い早い
早いわよ、すごい早いわよ、
すごいスピードでもって喋るでしょ。
すごいすごい、うん、
でも、もう今な今になれば一語一語がいくら早く喋っても一語一語がきちんきちんとこう頭に入ってくるから。
わかる？
わかるわよ。
すごい。
別にどうってことないけどね。
本当、うん、偉いわね。私はダメだ。だ、近所の人と話しするって言ってもさ、
うん、
近所が離れてるのよ、割と。
ああ、もういるわね。
でね、うん、なんかね、うちの隣、洋隣はまだ家が売れてないのね。
あの私も前に一回モーガンヒル行ったことあるけど、あそこら辺は畑が多いでしょうに。
多いわよ、畑が多い。それで山があってね、
うん、何を植えてるか知らないけど、
まだカントリーサイドっていう感じね。
そういうこと、
うん、で、あの前の家だってかなり離れてるし、道路を隔てて向こう側全然会う機会がないでしょ。
そうでしょうね。
だから隣近所の人と話すことは全然ないのよ。
あ、
で裏の家とは高い塀があるからね、
うん、
顔も見えないのね。
顔も見えないし、
ね、だから話できないでしょ、
うん、
だからもうほんと孤立してるのね。だから、
まあ、だからアメリカに来てもそういう生活してたら日本にいると同じよね。
うんうん、だから全然英語上達しない、
しないし、
ダメ。
あの、なんていうのかな、交際する機会が全然ない、
はい、で私前にね、ミッションカレッジで英語習ってたのね、
うん
うん、2、3年だけど、
うん、
アトランタに行く前にね、
うんうん、
その時にはほら毎日のように行ってたから、
うん、
あの誰か知れた話をしてたでしょ、
うん、
その時は良かったのね、
うん、
でリポート書いたりいろいろしなきゃなんないから、
うん、
英語使ってましたよね、
うん、
だから良かったんだけど、今は全然英語使わないわ。
多いことよね、
うん、
ほら私もほらアメリカ人の旦那さん持ったでしょ、
う
ん、だけどやっぱり同じよ、うち、ん、にいたから、
うん、
結局英語なんてそんなに上達しないもの。
だって何かしら話するでしょ。
話するけど、
うんうん、
限られてるのよね。
え、
限られてる。
あ、話の内容。
どういうこと。
あ、生活の内容だ
から、ね、生活のほんの一部しか話さないから。
あ、それは言ってるわね、
うん、だけど、うん、例えば表で言えば政治、経済、
うん、
スポーツ、
うん、
娯楽、
うんうん、
いろいろの話があるでしょう。
あ、会社に行った場合ね。
そう。
あ、そうか。
だからね、やっぱり、うんうん、語学のように上達したかったら表でないとダメよ。
そうみたいね、
うん、
そうみたい。誰か他の人も言ってたわ、勤めしてから英語が上達
したって言
ってた。
本当にそう、うん、私なんか今ほら働いてるところがとにかく 世界中の国から人いろんな人が集まってきた、あのなんていうの、
インターナショナルセクション
の、そう、モータルリンガルセンターっていうところで働いてるでしょ。
だからモータって意味、
え
モーターって言ったって今、
モータイリンガルセンターって言って、
モータイっていうの、
うん、モーティブルって言うでしょ、
モーティ
つまり複数って意味、
うんうん、
複数っていう、たくさんのとかって
意味、ね、なるほど、
だからもう海外行ったらね、うん、もうあなたもう、うん、シナ語からも朝鮮語からビエトナム語から日本語からもう渦巻いてんのよ。
あ、いろんな言葉が。
うん、それで結局お互いにコミュニケーションするには英語しか、共通の言葉って英語しかないわけね。
そうね。あ、それはそうね。
だからもう、英語使わなかったらもうあなた何もできないじゃない、
うん、
だからもう必死よね、こうなると。
ね、
ほら、また声遠くなった。
そう、ごめんなさい。ちょっとじゃあ、どうなの
聞こえる
私はよく聞こえるんだけど、ごめんなさいね。そう、
うん、だからもう会社行ったらもう必死でしょ
う、うん、
誰がなんつったってもう英語使って話さないと、しかもほら仕事してるから間違えるわけにいかないじゃない。
そうね、うん、
そうするとさ、うんうん、自分の使う言葉にも最新の注意を払って話すし、う
ん、お客さんから電話かかってくるわけ。
いや、私がお客さんに電話かけるわけ。
あ、そうなの、
うん、
あのアメリカ人に
もある、
日本人
もある。
あ、両方ね。
うん、いるんだから、いろんな人に電話かけるから何も飛び出してくるか分かんないじゃない。日本語が出てくる場合もあるし、コリアンもあるし、チャイニーズはある、ロシア語はある、スペイン語はあるでさ。
私一つだけコリアンのね、言葉知ってるの。うん、あ、匂いはせよって知ってる？
え？
あ、匂いはせよって言うの。
あ、こんにちはって言うの？
ハワイユってことがね。
そうよね。
あ、匂いはせよって言うのよね。
ああ。
めっちゃちゃんと覚えたの。
本当。
っていうのはコリアの友達がいる、一人いるのよ。その人がね、日本語話せるの。
あ、
もうね、あの、お孫さんが何人もいる人でね、
うん、
その人、あの、学生の頃ね、日本軍が占領したんだって。で、強制的に日本語を習わされたんだって、学校で。
うん、
日本語の話せないで、コリアンの言葉を話すとね、怒られたんだって。
あ、本当。
めっちゃ覚えたらしいのね、
うん、
で。彼はね、日本語を話せるし、日本語を読めるしね、
うん、
日本語を書けるのよ。
あ、すごいね。
日本語の手紙を送れるの、彼は。
あ、なるほどね。
すごい、うん。それで一つだけね、覚えたの、言葉を。
だけどね、
うん、
私、そういうモータイリンガルセンターっていうところで働いてるけど、
うん
うん、もう、ミーティングなんてやると、まあ、とにかく世界何十カ国から集まった人が一緒に顔を突き合わせるんだけど、
うん、
日本人が一番英語下手ね。まあ、本当にね、情けないね、これ、本当に。
日本人は何人かいるわけですね。
いる、いる。いるんだけど、まあ、日本人の映画の下手なこと、まあ、私もその一人なんだけどさ。
あ、そうなんですか。
あの、日本人以外の国の人っていうのは、あの、英語と母国語ともう自由自在に話せるのよ、つまりフローレスっていうの、欠点が全然ないのよね。
そうなんですか。
うん、文法にもかなってるしさ。ところが日本人っていうのはどうもね、そこがうまくいかないのよ。
あ、そうなんです。
なぜか私にもその点よくわからないんだけどね。日本語が非常に難しいから、その英語に飛びつきにくいのか。
そうなんですかね。
それともに日本が島国なんでね、
うん、
ほら、生まれてから外国語に接する機会っていうのがないでしょ
う、うんうん、
他の国の人ってみんなほら、隣の国がこう隣接してるじゃないの。
あ、そうね、
中国にしろ、コリアにしろ。
そうね、
です、うんうんうん、また聞こえないわよ。
あ、ごめん。そんなに？
あなたの声、波みたい。
え？
波のよう。遠くなって近くなって、遠くなって近くなって。
本当？
それのコードレス
の電話良くないね、じゃあね、うん。
旦那様に聞いてみたら？
気をつけなくちゃね、そう？
うん。
今まで全然そんなこと言われたことないから気がつかなかった。
みんな遠慮して言わなかったんじゃないの？
うん、そうね、言わなかったのね。アメリカ人だし、電話かかってくるのはほとんどね。
ああ。
日本からもかかってきますよ。来ますけど、まあ、そんなにね、たくさんはかかってこないからね。
あ、そうそう、コードレスじゃない、いわゆるポータブルの電話機で取るわけ？
いや、普通のコードレス取りますよ。もちろん日本から電話かかってきても。うんうんうん。ベッドルームのコードありますし、それから電のもコードがあるんだけどね、
うん、
この今私が話してこれだけコードレスなんですよ、一つだけ。
うん、
うん、あ、そう、気をつけなくちゃね。
もうそろそろ30分経つわね。
そうそう、なんか言うんですって、向こうで30分経つ
なん
だって。
あ、そうなの。
だからそれまで話して
ればいい、それまで話してればいいな、
うん、そうみたい。
ああ、
うん、
まあそういうことなんで、でもね、うん、せっかくアメリカにいるんだから、あれ英語 せっせと、なんていうの、勉強して磨きをかけて。
そうね。
ねえ、もったいないもんね。
日本に帰ってさ、何も話せなかったら笑われちゃうもんね。何のためにアメリカに行ってたのって笑われちゃうもんね。
まあね、それはそうですよね。
なんとかしなくても、翻訳とかできる人がね、羨ましいわ。翻訳とかやります？
翻訳はやらない。
あ、そうですか。
あれはね、面白くない。
面白くない？
だってそうじゃない。机に向かってただ、
それはそうだ
けど、原稿を見て日本語に直すとか英語に直すって黙ってやってるわけでしょ。
それはそうね。
ちっとも面白くないじゃない。朝から晩まであんなのやってるの。
それはそうね。
だから私はやりたくない。
あ、そっか。私ね、日本語を教えたいと思ったことあるんですよね。だけど、なかなか、
日本語難しいでしょ、あのグラマー、あの文法が非常に難しいし。
でも、なかなか見つからなくてね、生徒が。でも、諦めちゃって。
あ、そう、
できればね、そういうの面白いかなと思ったんだけどね。
私の会社にもいますよ、たくさん。日本語習いたいっていう人。
あ、そう。
やっぱり、一つの外国語に、できる人はほら、なんていうのかな、その辺の才能があるんじゃない？大抵一つ、外国語話す人、二つ三つ話すからね。
あ、そう？
スペイン語話して、フランス語話して、ドイツ語話すなんて人、ザラよ。
すごい、本当なの？
そしたらまた、日本語も習いたいって言うの。
あ、そう。
だけど私言うのよね。日本語はね、他の言葉と違ってさ、ラテン語から来てないから。
そうそうそう、全然違うもんね。
そうなのよ。まるっきりも構造も違うしね。
違う。独特だからね。
独特だからもう、こんなのもう、日本語なんか取り付いたら、もう10年、20年、30年勉強したってできない人もいるけど、まあ、日本に習いたかったら日本にでも行ったらどうですって言っとくの。あそこ行けば1年いればね、もう必死にやればなんとかなるでしょうけど、外国に行って日本語習ったってそれは無理だよ。と私は思う。
そうね。本当ね。でも中にはさ、アメリカ人でもかなり日本語うまく話す人いるわね。
いる
いるわね。びっくりするぐらい上手にね。
やっぱり才能もある人いるのね、あれ。
ちゃんと漢字。
耳から聞いてポッと覚えちゃう人。
漢字まで書けるわよ、だって。
あ、本当。
私が知ってる人は漢字まで書けてね。まあ、よく覚えたなと思ったけど、その人はね、転勤で日本に行っちゃった。
あ、本当。
だからきっと日本に行ったからさらに磨きがかかってね。もう今はすごく話せると思うけども。
なるほどね。
その人にはね、一週間に一回教えてたことがあるんですよ。半年間ぐらいだけどね。東芝に勤めててね。
ああ、なるほどね。
で、すごく難しいことを聞いてくるわけよ。かなりできる人だから。すごくね、微妙なね、言い回しの違いをね。
違いね。
こういうところはどう違いますかって、例えばね、変な話なんですけど、色っぽいっていうのとね、生めかしいってどこが違うんですかって。
いいこと言うね。
すごいでしょ？
すごいね。
色っぽいも生めかしいも同じ
なんだけど。あんまり言わないのね、普通私たちね。
そうそうそう、だけどね。
どっからそんな言葉覚えたんだろう。
知らないで、色っぽいっていうのは、まあ、セクシーですよね、言ってみれば。だけど生めかしい
っていうのはまた違うね。
生めかしいっていうのはどっちかっていうとね、例えば日本の着物を着てたりとか、そういう風な雰囲気の時にね、生めかしいって言うんじゃないかしらって私は説明したんですけどね。
洋服着てて生めかしいとは言わないもんね。
だからね、色っぽいは両方使えるけども
、使うけどね、
生めかしいってどっちかってなよなよとした日本の女性的なね、ことを生めかしいって言うんじゃないかなと思ったのね。だから生めかしいって言ったんですけどね。そんなこと聞いてきたりね、あとね、すごくそういう微妙な違いを聞いてきたわね。
やっぱり相当日本語できるんでしょうね。
できるみたいね。もう30分経ってるんじゃないかと思うんだけどね。
ってるわね。
何も言ってこないね。
まあいいや、向こうの費用なんでしょうね。
そうよ。向こうは測ってると思うんだけどね。まあいいわ。じゃあもうちょっと話
して。あと5分ぐらい話してみましょうか。
あと5分ぐらい話してみたら何か言ってくるかもしれないけどね。
あ、本当。まあ言葉というのは難しいよね。
そうね、本当ね。
私たちの会社でも言うよ。日本人のカスタマーサービスリプレゼンターって少ないんですよね。募集しても応募者がいないのよ。
あ、そうなの？
日本人っていうのはなんていうのかな、他にいい仕事がたくさんあるでしょ、アメリカにいても。
そうなんですか？
だからあんなカスタマーサービスリプレゼンターなんてやらないのよね。だから日本人を一生懸命探してるんだけど、なかなか集まんないんで、結局外国人で日本語を話す人を使ってんのよ。
あ、日本人向けのサービスのためにね。
そうそうそうそうそうそう。私たちが電話かけるお客様はみんな日本人なのよね。日本生まれの日本人の人が多いわけ。で、そのアメリカで外国人が話す、外国人だけど日本語を話すっていう人を使うと、
うん、
その日本人のお客様から文句が来るのよ。